エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、シュウジこと川崎シュウジです。
こんばんは、リョウこと水木リョウです。
はい、今週もね、やってまいりました、はい。まあ、本当6月入りまして12日というね、ことでございますけど、まあ、本当最近ちょっとムシムシと暑くなってきましたね、
は
い。どうですか、こう暑さ対策とかなんかシュウちゃんやってますか？
対策どころか僕は暑いのは好きなんで。
あ、そうなんや。
もう暑くなるとなんかこう嬉しくなって心ウキウキ
する。汗かくでしょ。
汗かきますけど
暑いし、
なんかね、寒いのよりは暑いのが好きなんですよね。
なんか衣装なんかでもやっぱり普段のね T シャツで歩けても、衣装はやっぱちゃんとしたネクタイしてやるでしょ、
ね。そうですね、
めっちゃ暑いじゃないですか。
まあ確かにね。
りょうちゃんどうですか？
僕はやっぱりもうクーラーガンガンかけてますね。
あ、そうですか。
はい、で、布団はしっかりかけて。
ああ、で、よくあるね。はい、
そうです、
ね。ガンガンに冷房つけて、はい、寒い中、毛布かぶって寝るっていう。うね、これがまあ最高なね。
最高最高。
まあそれはようわかりますけど。まあ僕なんかもね、はいはい、本当最近あれですよ。いろいろね、近所のね、人がね、草刈りやってたんですよ。やっぱ暑いのにね。うん、だから、知ってるおばあさんなんでね、うん、ちょっと手伝いましょうか、言うて。ちょっと草刈りしましたよ、この前。雑草がバーッと生えて、庭のね。ほんとはもうここもやってくれ、ここもやってくれってどんどん言われてね。でも普段あんまりほら力使うことないじゃないですか。それやってたらもう筋肉痛さ、次の日。
結構大変な労力やね。
手はもう、だから次の日ね、キャンペーンあったんですけど、マイク持つんがね、大変なぐらいね、もうほんとパンパンでした。
仕事した。
足なんかもパンパンで。で、首は全然回らんしね。首はね、それまだ理由が違うみたいですけど。まあ、いろんなね、まあ、そういった大変な中でございますけど、まあ、本当しゅうちゃんのね、今頑張ってる曲でございます。はい、風の望郷という、これ好評じゃないですか。はいはい、
ありがとうございます。なんか今までの演歌とちょっと違った歌謡曲で、親しんでいただきやすく、歌っていただきやすいんで、結構女性のお客様も歌ってくれてます。
だから僕だってカラオケにね、菅明先生と一緒にちょっとお邪魔して、
はいはい、
知ってる方がちょっと歌ってみようっていうので、風の皮を入れるつもりが風の望郷を入れてしまって、
はいはいはい、
おー、これ誰が歌うんやってなった時に、ちょっとお前歌ってみって言われて、一、ええ、回で歌いましたもんね。
すごいです
。うん。いや、まあ、それは僕菅明先生の楽曲っていうのを大体今まで聞いてきましたけど、
はいはいはい、
こう、雰囲気。やっぱり先生はこういう風に作るだろうっていう、こう、流れがね、やっぱ分かってるんですよ。一発で歌いましたよ。
ああ、それはすごいですね。
うん。次こう行くんちゃうかな、みたいな思いながら歌ったら、ぴったり合ってましたよ。
ああ、もう先生の流れを、菅先生の流れを大体ね。
そうなんですよ。しゅうちゃんがやったらこう歌うやろうなっていう歌い方も分かるしね。もうしゅうちゃんの手の内全部わかってますから。全部わかってる。
悪いことでき
ん。知らんよ。できんよ。うん。まあそういったね、頑張ってるしゅうちゃんでございますから。
はい。
早速ね、聞かせていただきましょう。
はい。
じゃあどうぞ。
川崎しゅうじの今頑張ってる風の望郷を聞いてください。
里はふるさとは遠く離れて忍ぶ町、一晩あれば帰れても その一晩が今はない、夢を追う旅路 路の途中駅、背中で汽笛がまた泣いた。
川崎修司で風の暴挙を聞いていただきました。
はい、まあ何回聞いてもいい曲でね。で
ありがとうございます。
やっぱあの菅明先生のこう世界観といいますかね。まあ本当毎回こう修ちゃんもね、なんか最近こうほのぼの演歌のようなそういう雰囲気になってきましたね。
そうですよね。
なんかこう癒される歌を最近歌ってるような感じがいたしますけどね。
お客様もあんまり重たい歌よりもこういう風の暴挙のようなちょっと爽やか系の方がなんか受けがいいような拍手が多いような。
うそうですね。まあ歌ってる人が爽やかじゃないだけのね問題なのかな。まあそんな感じはねいたしますけど、まあ爽やかと言いますとこの方です。水木亮ちゃんでございますけどね。
ありがとうございます。
どうですか歌の反響というのは。
そうですね。今もう本当に全国各地、この間も沖縄まで行ってきました。
沖縄。
はい。
旅行じゃないですよね。
いや旅行じゃないです。キャンペーンに行きました。はい。
そうですか。まあ本当酒場のカモメもねもう歌ってる方も多いんで。はい、ぜひねどんどん広げてね、
そうですね、
いただきたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、それでは水木亮で酒場のカモメ聞いてください。
今週もゲストの方に来ていただきました。まあ来ていただきましたというよりももう座ってる方なんですけど、
はい、そうですね、
これ誰やろうと思いましたら、うん、実は黒川英治さんということで、まあ、自分で紹介するのはすごく恥ずかしい。
ようこそ。
ようこそ。
ようこそ。はい、
もうずっと喋ってますけどね。ずっと喋りっぱなしやけど、はい、もう本当自分のコーナーということで、非常にこう緊張いたしますけどね。
ゲストということはなんか、はい、お土産話を持ってきてくださってるのかもしれない。
いや、その前にそっちから聞いてくれる、聞いてくれたら何でも言えるけど、俺もね、はい。自分で言ってたら恥ずかしいやろ、自分のこと。
今日はなんと。
僕こんなんです、あんなんですっていう、なんか嫌でしょ。
ね、うん、はい。じゃあ、今日はなんと、はい、黒川英治くんの、
はい、
新しい何かを、
はい。新しい何かを。
なんかね、うん、なんかね、こう、うん、もったいつけて言おう思うんやけど、どういう点か分かれんね、うん。言うてもっと面白ないし、と思って。
そうやろ、はい。いや、まあ、そういうことなんですけど、
はいはい。
まあ、実はですね、
はい。
6月の8日にですね、
はい。
新曲を発売させていただきました。めっちゃ白々しいけどね。めちゃめちゃ白々しいですけど。
でもでもおめでとうございます。
ありがとうございます。はい、今回で14枚目のシングルということで発売させていただきました。まあタイトルがですね。
はい。
男泣きという。うん、男泣き。
男泣き。
うん、男という感じに泣くっていうのがですね。
はい。
犬の遠吠えなんかで使う口を二つ書いて、下に犬と書いて書く。
はいはいはい。
男泣き。はい。っていうね。タイトルでございます。作曲はですね、もちろんのこと皆様おなじみのね、菅明先生。
はい。
僕の恩師でございます。菅先生に作っていただいた一曲で、そして、作詞がですね、杉則彦先生。
はい、
よくNHK のね、きらめき歌謡ライブなんかでお世話になっております。演出家をね、されておりますけど、本当実はですね、いろんな方に、詩を提供してる先生でございまして、僕も初めての、先生とのね、ご縁でございます。番組ではよくご一緒させていただいて、一度明石の方にも、事務所の方にもね、来ていただいたこともありましてね。
ありましたね。
本当すごく、こう、ユーモラスと言うんですかね。なんか非常にあったかい方で、なんかこう、こわもてのちょっとイメージもあるんですけど、怖いようなイメージもあるんですけど、けど本当すっごくしっかりとこう、芯のある方でね。
はいはいはい。
今回の曲もですね、素晴らしい一曲を、僕のために書いてくださいました。この男泣きという曲なんですけど、この内容的にね、どんな一曲かと言いますと、やっぱりふるさとを亡くした男性の物語なんですよ。
うん、
まあ、おふくろも親父も亡くなり、やっぱりその昔、馴染み、昔のまあ友人ですよね。はい、友人も一人二人いなくなり、まあ、自分がふるさとに帰った時にはですね、誰も待ってる人がいない。うん、俺はこれから先ね、どこへ行けばいいんだろう。で、どこで泣けばいいんだろう。やっぱり泣くっていうのは、やっぱはっきり言ってその自分の本性を表す態度じゃないですか。
はいはい。
だから誰の前でも泣けるわけじゃないですよね。人前でやっぱ泣けないとこもありますけど。だから自分のことを分かってくれてる人がもう誰もいない。そんな状況になった本当にね、寂しさのこう、限界に来たような男性の一曲でございます。またその中にですね、春夏秋冬。春夏秋冬を中に入れていただいて、もうほんとね、詩の中にも、一番はですね、最後、冬は波が鳴く。春は花が鳴く。波が鳴く。やっぱ冬ってこう波が荒いじゃないですか。そこに寂しさをまた感じたり、春になるとね、また花が鳴くっていうのはこう、花がパーッと咲いて、こう、心躍るような思いがあったり、うん、また2番の最後はですね、夏は風が鳴く。秋は山がなく。まあ本当夏はやっぱり台風なんかもね、来る時期で、やっぱり雨季もあるじゃないですか。そういうこう、なんかこう、しっとりとしたような雰囲気もありつつ、また秋になりますと山がなく。山がこう、紅葉で色が変わってきますよね。そこの中でまた寂しさを感じたりとか、まあ人のこの思いと春夏秋冬をこう掛け合わせて、また書いてくださった一曲なんですけど。
普通泣くといえばこう、山水に立つと書くんですが。
そうなんですよね。
これはまたその泣くと、ちょっとこの違うような。
思いが、ね。
男らしさというのか。
そうなんですよ、
ね、うん。そういうなんかイメージに受けますね。
まあまた今回のこの一曲もですね、なんか黒川英治の中では、また新境地というような一曲で。
ほう。
なんか本格的なこの演歌をね、歌いたいなって。っていう思いがあって、まあ、菅明先生に相談はしたんですけど、うん、まあ、そういった中ですね、杉先生が書いてくださると僕思わなかったんですよね。うん、まあ、そういった杉先生が、まあ、僕のために、また、これまた自分に置き換えてみますと、まあ、夢を追いかけて今頑張っておりますけどね、はいはい、これをずっと本当周りのことも考えず、一生懸命自分のことだけ考えてやってたら、こういうふうになりかねないっていう人生、まあ僕もまた教えていただいてるようなところもあるんですよ。
なるほど、ね。
この歌を通じてね、悟されてるようなところもあるんで、なんか自分に置き換えて、これからどんどんどんどんね、歌っていきたいなと。
なんかこっからドラマがこう始まっていくような、なんかスタートしてるみたいなね。
そうなんですよ。この歌をこの一曲最後まで歌って、そっから自分のドラマが始まる。
始まっ
ていく。うん、そういう思いもありますけどね。まあ本当早いもんで2003年にね、デビューさせていただいてから、
はい、
もう本当ありがたいことに、まあ、1年に1曲ペースでね、
はいはいはい、
曲を出させていただいて、まあ14枚目となったわけなんですけど、まあ本当一番、黒川英治の中では、もう本当なんか最終章のようなそういう雰囲気も感じるようなね、一番こう大人の一曲をいただいたということで、はい、まあ本当これからも大切に歌っていく一曲でございますけど、また発売したばかりでございますんでね、また皆様の声なんかもまた、反響もね、聞かせていただいてないんですけど、またこれからもですね、大切にどんどん歌っていきますんで、ぜひ皆さんもこの男泣き、ぜひ応援していただきたいと思います。それでは、黒川英治、6月8日に発売いたしました、男泣き、聞いてください。
くはなくて、ふるさとへ時には帰る。一人また一人、昔なじみが少なくなって、おふくろも親父も海を見下ろす石の下、冬は波がなく、春は花がなく。
で男泣きを聞いていただきました。
いい歌ですね。
いい歌ですね。
ありがとうございます。なんか本当ね、今回の一曲というのもね、すぐ明先生も本当こう黒川英治最近こうムード歌謡を歌ってますんで、なんか黒川に合うような演歌、また黒川が歌いやすいような演歌を作ってあげたいっていう先生のやっぱ思いやりですよ。なんか本当それはね、まあ、自分の時もそう言っていただいたりとか、まあ、感じたこともあるんですけど、やっぱ日頃は僕なんかしゅうちゃんの歌とかりょうちゃんの歌を制作してる段階で僕はよく聞かせてもらうんですけど、はいはいはい、けど本当にねいろんなこと考えるんですよ先生は、菅先生って本当にすごいなと思いますよ、こういう風にしてやった方がいいんじゃないかっていうことを僕に聞いて来てくれたりね、
はいはいはいは
い、いや僕もやっぱりなんていうか自分ではわからないとこってあるじゃないですか。
ありますよね。
自分がこの自分のこの音階の中でこのキーの声っていうのが自分が好きじゃなくても人が聞いてこの声いいよねっていうこともいっぱいあるわけですよ。自分がいいと思うと自分の思いって結構間違えてることも多いんですよね。だからいや僕はりょうちゃんだったら、こういう雰囲気のもうちょっとこうテンポのある歌の方がいいんじゃないですかねとかって、まあ僕の意見も先生もちょっとこう頭に入れてくれながら、
ね、
まああとはりょうちゃんとね、はい、話して決めるわけなんですけど、
は
い、そうですね、まあそういうところにこう携われるだけでも本当ありがたいなと思う。なんか今度また自分のことになるとね、逆に苦手になっちゃうんですよね。人のことなら本当真剣にこう考えれてもね、だって自分のことって分かんないでしょ。
分かんないですよね。まあ自分の思ってんのとやっぱり人が感じるのはまた違う。
違うからね。
でもなんかものすごいなんか男一人の、渋さが出てるというのか、なんかいいところを引き出してくれてるような。
そうですね。
菅先生が。
なんかこうイメージ的にね、なんか本当頭に浮かぶこの男泣きのね、 この風景というか絵が一つあるんですけど、うん、なんかこう雰囲気的にはね、もうバックから見たような状況なんです。後ろ姿なんですけど、
はいはいはい、
本当、東尋坊のような、うん、ああいう崖のある、
はい、
ところね、
はいはいはい、
一人ポツンとこう背中向けて、うん、すごくこう引きでね、写真をパシャッと撮ったような、そういうイメージの一曲なんですよ、うん、この曲って。いや、別に崖があるからどうのこうのっていうわけじゃなくて、うん、本当一人、この寂しさをね、
はいはいはいはい、
本当に、本当の寂しさをこう感じた男の背中をね、表現するような一曲で、まあ、本当これからのね、黒川英治のまた課題としてね、これをどんどんどんどんこう、歌い込んで、また自分のもんにね、して、
そうそうそう。
そうですね、うん、やっぱり、表現する本人がやっぱり泣いて歌うことじゃないじゃないですか。
うん、
やっぱり人にこう感動してもらうために頑張って歌うわけですから。
そうですね。
だから自分に置き換えてね、精一杯、まあ、頑張っていきたいなと、うん、思ってるわけなんですけど、まあ本当にね、全国回らさせていただいてね、皆様に支えていただいて、まあ本当最近では歌にドラマにとね、頑張らせていただいておりますけど、まあドラマの方もちょこちょことね、皆様から大岡事前見たよとか、うん、いろんな声をね、聞くんですけど、まあそういった中には、しゅうちゃんもドラマ出てたよねとか、りょうちゃんも出てたよねっていう声も必ず聞くんですよね。
ああ、嬉しいですね。
まあそういった、うん、なんていうか、こう、後ろには、すべて菅明先生がお力添えいただいて、入れてくれた、ね、ことですから、まあいろんな現代劇から時代劇までね。
最近はドラマどうなんですか？
そうですね、うん、最近は時代劇もちょこちょこと。
はいはいはい。
またこれから今後ね、うん、鳥が、3本ぐらいありますかね。まあ、ちょこちょこなんですけど、
ね、忙しい中ですもんね。
まあ、あんまりこう、長いスパンになると、うん、やっぱり、今、やっぱり一人でも知っていただけないとね、いけない時期なんで、
そうです、そうです。
やっぱり歌を歌で頑張りたいじゃないですか。まあ、これ欲張りな話ですけど、うん、まあ、ちょこちょことドラマにもね、出していただいて、また来年なりましたら、また大岡事前の4というのもまた始まりますんでね。それになりますと、また3ヶ月、4ヶ月。
もう拘束されてまうから。
そうなんですよね。
ほとんど身動き取れなくなりますもんね。
そうなんですよね。うん、だから今頑張れることをやるっていうところでは、やっぱりこの男泣きをね、うん、知っていただくしかないなと、思ってるんですけど、
はい、
またね、皆様にぜひね、知っていただきたいのはね、今回のこのカップリング曲。
はい、
これがね、人の名前なんですよ。
うん、
リンコっていう女性を歌った一曲なんですけど、ほんとまた尽くす女性なんですよね。その、尽くす女性、やっぱり男性が傷ついてね、うん、なんかこう、ほんと、しょぼーんとしてる時に、その、支えてくれて、この方がいるから、今の自分でいられるっていう、こう、なんか、感謝の気持ちもあるような、うん、そういった男性の、一曲なんですけど、このリンコという、こういう女性、やっぱり、男性からしたら憧れの女性じゃないかなと。
うん、
思うんですけどね。
はいはいはい、
まあ、このリンコという、このこっちの曲はですね、新庄かおる先生、そして菅明先生に作っていただきまして、また今回のこの曲はですね、ムード歌謡に仕上げていただきました。まあ、本当印象に残ったのはですね、レコーディング、まあ、オケ取りのね、音を作るときに、斉藤勲先生がね、すごくおしゃれなギターをまた弾いてくださいまして、この、ムード歌謡にね、花を添えていただいたような、感じがいたしますけど。まあ、本当ぜひぜひこの曲もね、歌いやすくて、もう皆さんに馴染んでいただける一曲だと思いますんで、この曲も並びにね、また可愛がっていただきたいと思います。黒川英治の今回のカップリング曲でございます。リンコ、聴いてください。
男の前に何も言わずに酒を出す酔ってつぶれたこの俺を優しく膝 さで眠らせる、そんな仕草が温かい銀行銀行、お前が命だよ。照らす瓶に一輪花かり、たまのおしゃれと髪を好き、薄手に引いて俺を見る、そんなお前がいじらしい、リンコリンコ、お前が命だよ。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで、ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで、 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、あっという間のね30分でございました。なんか今日はですね、僕の、まあ、宣伝だけでね、しゅうちゃんりょうちゃんの曲を全然かけれずですね、
ものすごい大事な、
いやいやいや、もうしゅうちゃんりょうちゃんのファンの方に怒られそうな感じがいたしますけど、
はい、支えてますよ。
まあこれからね、またこの男泣きりんこ、この2曲で精一杯頑張ってまいりますんでね、まあ僕たちも皆さんもね、まあしゅうちゃんりょうちゃんも、全国の皆様に向けてまた頑張ってね、
頑張ってい
ただきたいと思います。それではね、また来週まで頑張りましょう、
はい、
それではまた
来週。この番組はオフィス46の提供でお送りしました。